今週は水木も主任司祭がミサに来ます。まあ多分鳩場の魚は今日は誘拐されないなと安心してると思います。まあ分からない人は分からなくていいですけど、大光節、イエス様の誕生を心待ちにして過ごす季節が始まりました。朗読の最初と最後に目を覚ましていなさいとあります。気を抜かずに待ち構えている人のようにして過ごす必要がありますが、私たちはどれくらいの時間だったら気を抜かずにいられるでしょうか。30分くらいでしょうか。11月15日から司祭団マラソン大会に向けてトレーニングに入りました。まあ怪我しないようにということです。今は福江教会から片道30分で 3.4 キロ先のバス停、ムカタというバス停の一つ先の南郷浦口というんでしょうか、まで行って往復しています。1時間歩き続けています。最終的には堂崎天主堂から福江教会まで9キロ、1月30日の大会のコースです。この9キロを1時間でゴールしたいなと思っています。1時間ですから時速9キロということですが、まあどうかな、ギリギリかなと思ってます。中田神父は本来は運動嫌いです。トレーニングに行くのも億劫なのですが、一つのことを組み合わせてこの外に出る動機づけにしました。それはある3人の人の健康回復を願って祈りながら往復することです。3人のうち1人は大腸がんです。あと2人は病気の親子です。祈りながらトレーニングも緩めずに往復できるだろうか。この気を抜かずにということですね。まあでもなかなかこれは簡単ではないです。気分転換でなくトレーニングで出てるわけですから、楽に歩くわけにはいきません。平坦な道、上り下り、速さに気を配りながらのトレーニングです。それでいながら気になる3人の健康回復のために A さんと B さん C さんの健康回復をイエス様どうかお願いいたしますと、そう繰り返し願って往復して帰ってきます。好きではない運動ですが、お祈りと結びつけて今続けています。しかしすぐに気が緩み、どちらかを忘れてしまいます。歩く速さが緩んできて、ああ遅くなってきた、ペースを上げなければと考えるし、さっきまで祈っていたのにしばらくお祈りが止まって、ああお祈りを忘れてた、続けなければとなります。これが呼吸できる、呼吸をしているかのようにお祈りできるようになればいいなと思うわけです。途中私を知っている人ともすれ違います。どうも福江教会の信者のようで、おはようございます神父様と声をかける人と会います。ただどこで会うのかが分かりません。調子が出ている時に会えば、あら神父様今日はさっそうと歩いてさすがねと思うでしょうが、とぼとぼ歩いている時に出会うかもしれません。同じように私の祈りにいつイエス様が耳を傾けてくださるかもこちらからは分かりません。 意識しているときなら良いですが、景色に気を取られたり、トレーニングの方ばかりに気を取られているときに、さっきまで祈ってたかな、祈ってないなと、そう耳を傾けているかもしれません。せっかくなら、いつ耳を傾けてくださっても良いように、目を覚まして用意していたいものです。トレーニングしながらでも、目を覚まして祈ることができるようになれば、生活のどんな場面でも気をつけて目を覚まして祈ることができるかもしれない。一番難しい時に祈れたなら、どんな時にも祈れるのではないか、そう思うのです。皆さんも生活のどこかで気をつけて目を覚ましていなさい。このイエスの呼びかけを体験してほしいと思っています。でも本当に忙しい生活の中で、ゆっくりとイエス様の呼びかけを体験する時間はそう取れないかもしれません。まあそうであるなら、いっそのこと、必ずしなければならないことと組み合わせて、気をつけて目を覚ましていなさい。この呼びかけを体験してみたらと思います。中田神父は今はマラソン大会のための練習をもうどうしてもしなければならないので、練習しないで出たら道崎スタートマリア病院ゴールということになりますからね。まあそれでどうしてもしなければいけないので、組み合わせてこの目を覚まして用意するお祈りするとやっているところです。皆さんの生活でもどうしてもしなければならないことがあるでしょう。まあ、買い物とか掃除、洗濯、あるいは仕事の行き帰りなど、こうしたことがあるでしょうから、その時間と気をつけて目を覚まして、イエスの誕生に備えるということを組み合わせたらどうかなと思います。イエスの誕生をただぼんやり待つのではなく、その時に備える、気をつけて目を覚ましてその日を迎える、このための日々として今日からの大降節を過ごすことにいたしましょう。